彼女の心が傷つき、10代の後半では世間に反抗し、実にはみ出したようなやんちゃな生活をしておりました。だけども彼女は育てのお父さんお母さんもその愛を彼女はさよならかな知っておりましたから、これではいけないと思ったんですね。彼女は音楽が大好きでありました。歌が大好きだった。一生懸命彼女は歌を勉強し始めました。そしてやがて実習をつけて上京し、音楽のオーディションを受けたんですね。そして見事に合格することができたんです。歌手としてのスタートを切るんですね。コロンビアとか何とかいう専属、何かの専属だったんじゃないかと思いますが、しかし彼女はその華々しいこのミュージシャンとしてのスタートを切った途端にですね、何かこう虚しいものを感じて虚しくなって、そして彼女はやがて東京からですね沖縄に帰るんですね。彼女は自分から、初めて自分から教会に行くようになった。本気で聖書をこう彼女は読み始めた。そして聖書をある日読んでいる中で、イザヤ書の43章の御言葉に触れます。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。イザヤ書43章の1節からの言葉です。あなたは私のものだという、この言葉を聞いたとき、読んだときに彼女の心は震えました。そしてその心の奥底に灯火が灯されるような経験をするわけです。私が学んできた言葉で言うならば、それ暗い冷たい心が燃えるような経験です。心が燃える経験です。それで彼女は20年間これまで生きてきたわけでありますが、自分は誰の子か、どんな人間が父なのか、どんな人間が母なのか思うたびにですね、親のないこの寂しさと劣等感と何とも言えない込み上げてくる怒りです。そういうものに苛まれていた。しかし私に命を与え、私を人生に生み出してくださったのは神様なんだ、神様なんだということが分かったとき、そしてその神様があなたは私のものだと言ってくれている、彼女はそれを知ったとき、自分は本当に生まれ変わることができたと語っています。国際祈願の親善大使でもありますから、またお呼びすることができるかもしれませんね。トマスは神も死もわからなくなってしまいまして、不安と孤独の中で不信に陥っておりました。しかしそんな自分のために、よみがえりのキリストは個人的に現れてください。トマスよ、信じないものにならないで信じるものになりなさいと優しく語りかけてくださる神様を知りました。その時に彼が告白したのが、我が主我が神です。聖書は確かに神様は私の動向関係なく独立した存在として、天地盤を作られていける神様として歴史から歴史に存在されるお方でありますけれども、しかしそのような神様が神の御子一人子を人間世界の中に使わせてくださったという、驚くべき、考えることができないようなことであります。御子は神の形を捨てて人間の姿となってこの地上に飛び込んできてくださって、そしてあのベツレヘムの癒やし汚い暗い冷たい鉢具合まで生まれてくださいました。この神様は私たちを放っておくことができないお方なんですね。この超越したお方が そのままであろうとしないで、私たちを愛して私の愛を示して、私に対する愛を示すために、いや、私たちの私の神となるために来てくださった。35年生涯に生きる我々の罪を全部担って、あの十字架の上で我が神我が神と叫んでください。何をしているかわからないのです、許してやってくださいと祈ってくださって、私の流れを成し遂げてくださって、そして復活してくださった。十字架と復活の神がなさる証を持って、私たち一人一人に今日もですね、信じないものにならないで、信じるものになりなさいと語っていてくださるわけですね。そして私たち、私たちの求めに応じて、主が私たちにお出会いくださるお方であります。我が主は神よと、どうぞこの告白を私たちも見させていただきたいと思いますね。この後もう読むだけにしますけども、あなたは私を見たので信じたのか、見ないで信じるものは幸いになると大変有名な言葉が出てまいります。見る信仰と見ない信仰があるということですよね。見る信仰より見ない信仰の方がこの優れている、そんなことが言われているわけじゃないんですね。トマスもそうでした。当時の弟子たちは、繰り返し申し上げておりますが、見なければならなかった。しっかり見て復活の証人となれなりませんでした。そしてその復活、イエス、復活されたイエス様を語り伝える使命の中に召し出されている。彼らは見なければなりません。納得するって。疑うことができなくなるまで彼らは見なければならない人たちだった。で、私たちはその見た人たちの証言を聞いて、あるいはそれが書き記されまして、新約文書になるわけですけども、その証言者たちの書いたもの、書かれたものを読んで信ずる。私たちは見ないで信ずるものなんですね。20節見てください。その後20節、イエスはこの書に書かれていない印象書を他のも多く弟子たちの前で行われた。31節、しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子キリストだと信じるため。聖書が書かれたのは、あなた方がこれを読んで、見た人たちの証言をここで読んで、イエスが神の子キリストだと信じた、またその信じるイエスの名によって命を得るためである。これは私たちのために書かれている。皆に信ずる幸いは私たちのためにここで言われているんですね。やがて私たちは御国にその復活に預かった時に目の当たりに見るでしょう。だけど今は皆で信ずる、確かな、その方の確かな証言のもとに見ないで信じる。見ないで信じて、喜びにあふれている。この復活信仰が私たちに許されているんですね。今日、この復活の主を、我々は、目の目が開かれ、信仰によって拝するものとさせていただきましょう。生ける主を、共に告白し、我が主、我が神よと告白させていただいて、この温かな信仰ですね、イエス様との関係の中で全うさせていただきたいですね。お祈りいたします。天の父なる神様、疑い深いトマスの復活の主を拝するこの物語を今朝も開いていただき、その中に語られている神様の温かなメッセージを聞くことが許されてありがとうございます。私たちもまた一瞬一瞬この世に使わされ、この世に揉まれ、戦いの中で引き続きまた多くの問題弱さを覚えて、困難を抱えて、そして重い心で本当に礼拝に出てくることもございます。 いろんな戦いがあります、困難があります。だけどもイエス様のよみがえりのこの日によみがえりの主にお出会いするという、どうぞ私たちにこの信仰のときめきをどうぞ与えてください。またどんな時でも主の前に出て霊と誠を主を生けるお方として拝するときに、御言葉を持って精霊の励ましを持って私たちを本当にこの温めてください、心を熱くしてください。見えざるお方を見えるがお得にして私たちを導こうとしてくださる、その生ける主が私たちとお出会いくださることを覚えてありがとうございます。我が主、我が神よと、どうぞこのような幸いな告白を私たちに導いて、私たちを励ましてくださる救い主でいらっしゃることをありがとうございます。どうぞよみがえりの主ともに、もう一度このトマスに与えられた御言葉を、私に与えられた御言葉として受け止めながら、この一週を歩まさせてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。